今日のメインディッシュはゴールデンラジオ初登場のこのお二人です。どうぞ。
岸高の岸です。
高野です。よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。岸高野です、
うん、よろしくお願いします。
高野正成。
はい、僕は高野正成です。
34歳。
34歳なんです。
岸歳大輔です。
大輔、
はいはい、
34歳。
すごいいい名前、
はい、2人ともね、
はい、書いて
もうちょっといい名前だよね。
そうです。
だいぶ名前負けしてますけど、
政治家になってもおかしくないもん、
ね、岸っすよね。
硬い名前ですね。
いや、2人ともいい名前で、
ありがとうございます、
ね、
はい、高野感謝です。
高野正則。
はい、
ね、
高野正成です。正しくなると書いて正成です。
34ですか。
34なんですよ。
いや、あ、本当に。
そうなんですよ。お前同級生なんすよ。なんでお前が本当にって言うんだよ。
俺ら同級生。
同級生、中学校の同級生なんですよ。
そう
なん
ね、
そうですよ。34歳。平成元年生まれです。
あ、平成生まれ。
平成生まれですよ。怖がんないでくださいよ。
平成生まれ。ちょっと引いてるだけで大丈夫です
か。ちょっと引かないでくださいよ。うん、そうですよ。
本当に34歳。
本当に34歳。平成元年生まれです。本当に34歳です。すいません、でもちょっと驚かせちゃってね、
う
ん、
いやいや、
はい、
そうかそうか、
みんなとちょっと違うんですよ、34歳の中でも。すいません、34歳なんです、ね、はい、
本当に
本当だよ。
やっぱね、今年齢詐称とかってすごい後々まで問題になるから
、俺がする意味ねえだろ。
最初にちゃんと言っといた方がいい、
絶対ちゃんと
世の中に出る前に、
お前がもっと大きい声で言わないと。同級生で中学の時一緒だったんだから、岸が言って、
俺が
お前だよ、うん、
なんで。いや、俺は34歳です。
僕も34歳なんです、まあ、はい、はい、ちゃん
と、
まあ、こんなことラジオで言いづらいけど、その頭どうしたんだ。
頭もハゲちゃった。
切りじりますから、どうしたん
ですか。いいんですね、その
どうしたんだ。
頭ハゲちゃったんですよ、もう本当にもう遺伝ですよ、完全なる。みんなハゲてますから。
早くないでも、分かんないけど。
いや、でも22、23、うん、ぐらいの時から、
そんなに早く、
そんなに早くもう来てました、
僕は。
ね、だからそうですよ。
で
な、もうハゲがもう嫌すぎたんですよ、うん、そんな時は、うん、ハゲ始めの時は、うん、今はもう割と受け入れましたけど、
キャラクターの一個でも、ね、はい、
でワカメも食べましたし、なんかこう串で頭ポンポンとかもしましたけど、生えないから、あの坊主にする時こうバリカンでこう買って、その切った髪の毛をオブラートって買ってきて、オブラートに包んで飲み込んだりとかしてたんですよ。でも生えなかったんですよ。
気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、
そんなエピソード聞きたくねえよ。
それぐらい、それぐらい悩んでたっていうことです。
きしょ、オブラートつって髪の毛、自分の髪の毛
飲み込んでた
のがありますそんなんで。
だけどやってみたかったです。わかめでも生えなかったんだから。そうなんです
ね、ということは、まあ、お父様も、
お父様もハゲてます。おじいちゃんもハゲてますし、
両方のおじいちゃんハゲてます、
ね、両方のおじいちゃんハゲてましたよ、
ね、強めの、じゃあね、はい、もうちゃんとハゲるべくして、
いじるわけじゃないけど。、はい、ね、えまた34歳だから、
はい、ね、若いですね、
エッチな番組に出て、
はい、
とそうすると高野正成くん、
はい、高野です。
すぐ体が反応してしまう。
そうなんですよ。本当に、なんか
高野くん
問題だな、
はい、
な
んかトークしながら大変らしいね。
トークとかでも、うん、なんかちょっとだからエッチな番組とかも呼んでもらえる機会がちょっとずつ増えてきまして、うん、そういう番組だとやっぱその、うん、なんか、うん、そのセクシー女優の方とかが、うん、こう誘惑してくるみたいなノリになったりとかした時も、うん、もう本当になんかもう反応しちゃってんすよ、僕。
手つないだだけでね、
そう、は手触ってきたりとかするようなところね、うん、でも反応しちゃってたらまた話変わってくるじゃないですか。
いや、もう、うん、びっくりする、
うん、そうなるとなんか、うん、立ち上がれなかったりとかするんですよ、もうその場でね、座ったままのトークしかできなくなっちゃったりとかして、うん、そう、だからそういうのちょっと今悩んでるんですよ。
いや、本当、腰こうやってかがめて、こうやって
目立ちながら、どうしたみたいになっちゃう、一人だけ、
あ、
う
ん、
それ悩みですね。
そういう悩みはあって、
ちょっと悩みがあるんですよ、
はいはい、でも世の中に出てきて、
はい、そうです、ね、
M1 でどこまで行ったんだっけ。
M1 は、うん、準決勝まで、
準決勝まで行って、
はい、
ね、
どんどんやっていきたいんですよ。2
年ちょっと前にこの2人は、
はい、
中学校からコンビ組んでて、
う
ん、
はい、
食べられるようになりました。
ありがとうございます。そうなんです、
最近、
うん、
はい、
はい、2年ぐらい前から、
ね、2人とも食べられるようになりました。
はい、
はい、
岸、
はい、
食いすぎだろお前。
いやいや違うんですよ、その
食べられすぎだよ、は
い、食べられるようになったから太ったんじゃないですよ、俺。
もう10年ぐらい前から
今120キロあります。
お前食いすぎだろ。
いや、そうですね、確かに。
いくら食べられるようになったからって、何食ったらそうなるんだ。
そうなんですよ、 もともと中学の時水泳やってて、岸でもうなんていうか、うん、マッチョなんですよ。逆三角形の
昔はね、
はい、うん、それがもう芸人始めてからどんどんどんどんなんか太ってきちゃって、120は行き過ぎだから、
うんうんうん、確かに100キロ超える才能って言いますもんね。なかなか超えられない壁だって。
そこの壁はなかったです。
なかったな。
120の壁はありましたね。
今のぐらいなんてね。
水泳部で。
水泳部でやってましたね。大学まで水泳やってたんで、当時だから70キロぐらいだったんですよ、うんうん、
はい、
そっから引退してすぐ40キロぐらい取って110ぐらいまではバーンといきました、ね、1年ぐらいで、
はい、
はい、
1年で40キロ、
そっからでも10年ぐらいかけて
40キロ、
はい、
そしたら何、大食いの特技とかあんの？なんか大食い番組とかもあるじゃん今。それはいけるね。
あのこの間出てみたら、うん、普通の人よりちょっと食べるぐらいでした、ね、
金にならないデブなんですよ。
そうですね、
無駄デブだね。
無駄デブなんですよ。
見た目だけなんだ。
まあまあ体型ぐらい食う人みたいな、
は
い、
まあね、でも高野もね、人のことあんまり言ってられないよね、
は
い、
何がですか、ね、僕もちょっと太ってるんですよ、だからやばいですよ本当に。
全然、まあ、いい意味でワクワクしないコンビです。
なんてこと言うんだよ。
なんかどっちともなんか最近がちょっと小綺麗だったり、ちょっとなんかあのね、気使っておしゃれなコンビとか多いじゃないですか。全くじゃない。
全くなんですよ。
いやでも、そうですね、
まあでも、うん、2人とそんなひどい顔してるわけじゃないもんね。
ひどい顔してるわけではない。キラキラ感っていうんですか、なんかそのグッズ、うん、ゼロ、
うん、そう、本当にもういな、ね、本当にないです。
いや、そうですね、もう1年目の頃からそれは言われてました、
うん、そうでしょうね、
お前らでときめかないみたいな、
うん、売れるわけない
売れるわけないとか言われてましたし、
そ、はい、そんなことひどいこと言われた、
言われました、言われました。
じゃあ覆したじゃないか。
もっともっと行きたいんですよ。
ざけんじゃないよと。
ざけんじゃないよ、許さねえぞあいつって感じですよ。
誰、
本当だよ、
誰とかはいいんだよ。
誰
とかはいいんです。特定はやめましょうよ。
誰だっけ。
同じ事務所の先輩ですか。
まあそうです。その人はもう辞めていきましたよ。もうそうですよ。
やっぱ根に持つタイプでしょ。
割と根に持つタイプです。
ねっちっこいタイプね。
絶対忘れないです。
確かに。
わかるわ、なんか。
誰。
知らない人ですよ、竹さんが。
知らない人でもいいから。
私の知らない人。知らない人でも名前ぐらいは。
そうなんです、
はい、アクエリオになって、
はい、
そしたら確定申告とか、
確定申告とかもそうです
よ、しなくちゃいけないよね、
しなくちゃいけないんですよね、
は
い、
今年から、うん、その税理士さんっていうのを初めてこう、うん、お願いして、うん、
は
い、やるようになって、うん、高野と同じ人だったんです、うんうん、
まあ、それはね、はい、2人込みだしね、
そうです、うん、で同じ日にその申告書というか、うん、みたいなのをもらいに行く日があったんですけど、高野だけ、ちょっと高野さんだけ待ってくださいみたいな言われてて、うん、これあのこれはさすがに経費で落ちないです、高野さんごめんなさいとか言って、
は
い、言われて、何だろうと思ったら10枚ぐらいコンビニのレシート出てきて、全部コンドーム買ったレシート、
うん、言うなお前そんなことよ、時間かかるよ。
エッチ番組って反応してコンビニでコンドームばっか買って何してんの。
違う言うなよお前、
お前人間のクズだ。
10箱分
コンドームだけじゃなくて、なんか飲み物とか買ってたりもしたので、それも出しちゃったのかもしれないですけど、ちゃんとね、ちゃんとした税理士さんだったんで、
飲み物は認められるだろう。
飲み物はいいかもしれないですけど、僕はちゃんと見ないで飲み物とコンドームを一緒に買ったのを見てなくて、間違えて渡しちゃったんです。
紛れ、え、結婚されてんの、してんの、
そうですね、半年ぐらい前に結婚させていただいて、
新婚さんっちゃ、まあ、新婚さんって言い方も今どうか、あ、まあ、はい、じゃあコンドームも買うか。
出すいくらぐらいの買ってんの。
はい、
いや、出すいくらぐらいのお買いになってるの
か、はい、値段が気に大好きで、コンドームの値段が大好きです。コンドームの値段
ですか、うん、僕が買ってるやつですか、うん、コンビニで売ってるやつだから、まあ700円とかのやつですよ。
誰がそんな情報知りたいの、
ね、6個入りとかの、
いいよそんな、
ああじゃねえよ、
どこでもいいよ、
あれですね、
コンドームの、
はい、使いすぎだよ、だって
使いすぎってことないでしょ、そりゃ、
ね、そんなのも領収書で落ちるわけねえだろ。
落ちるわけないですけど、だからちゃんとした税理士さんだったんで、それダメですよって言ってくれたのでよかったです。はい、本当に僕がやってたらもう間違えてました、ね、本当に。ありがたいです。
俺が通っちゃったらな、
はい、
通っちゃったらどういう職業だ、
あなた確定で通るぞ。
通るぞお前、
今後
どんどん買ってこい、
今後通るぞってなっちゃいますからね。
そんなんなんだ、はいはい、でもあれだね、あの2人も結婚してて、
はい、
君はさっきからさ、なんか大声、高野が大声のツッコミの切れ方や、うん、ね、はい、キレキャラなんだって、
はい、
まあ、
そうなんですけどね、
まあテレビでは そうだよね、
はい、
家では
家では別に、うん、
家では普通なん
です。いや家でもめちゃくちゃ切れてますよ本当。
奥さんがあの、うん、芸人さんなんですよ。
あ、芸人さん同士の結婚
なんていう芸人さん、
夢まなこっていう男女コンビなんですよ、
は
いはい、の丸ゆかちゃんっていう方で、
うん
はい、その子と結婚したんですけど、うん、もうだから
芸人なんでなんで
芸歴は9年とか 10年ぐらい。
いやいや、じゃあ、慣れ初め、慣れ初め
ですか。
芸人さんとしてあんまないですよね。うん、あんま聞いたら、どうやってやって
るの？なんで嫌な顔してるの？
どうやって近づいて
って。すごい嫌な顔してます。
だからライブで一緒
さっきも言ったようにね、あんまりキラキラ感ないし。
キラキラ感ないですけど、うん、でも、その、なんでしょうか、ライブで一緒になって、うん、ちょっと今度ご飯連れててくださいよみたいなことノリで言われて、
まあ、先輩って
、うん。で、それで、じゃあ行こうかって言って、うん、行ったんですよ。うん、そしたら楽しくて、2回3回とこうデートを重ねまして付き合ってもらえませんかっての
コンビニ間でコンビニ行って
コンビニ行ったんですよ。だからそこで
3回目の前にコンビニ行ってます。
700円の買って
700円の買い
ました。決まったやつがあるわけじゃないから1100円ぐらいの時もありますよ。
高
い気合入ってる時は1100円ですよ。
気合入ってる時ある
んですよ。気合入ってる時もありますよ。
そういう気合の入れ方
よ。いろんなものがありますから。
奥さんから情報が入ってきたりするんですよ、うん、家での様子とか。
あ、いいですね、非常に。
そしたらその、うん、高野はなんか舞台上ではこう切れツッコミキャラみたいな、うん、大声みたいな感じでやってますけど、うん、家ではなんか、うん、めっちゃ小声でシュールボケしてくるらしい、
う
ん、
やめてよ
ちょっとシュールボケ
一個
ちょうだい。
シュールボケじゃなくてシュールボケってだからなんでしょう、そのなんかプリン食べてて、
うん、
あれしょっぱいな、
うん、
あれ食べてみる、うん、甘いじゃん、
うん、
へへへへとか、うん、
お
おおおシュール家だから
シュール
って家は何でもあれじゃないの、家の話だからそれそういうの
シュールかそれ
シュールか分からないんですけどでもそれも続けなんですよ。
あ
の奥さん芸人なんで
大久保困ったな
大竹さん聞こえてますよ。
困ったな
めっちゃ聞こえてるんですよ。
聞こえちゃってるか、
うん、聞こえてますよ。こそこその方がより聞きたくなるんだから。
あと10分ぐらい頑張ってください。
頑張ってくださいって言わないで
ください。あ、ネタやります。
もういいんですか。ネタありがとうございます。
やらせてほしいですよ
ネタね、
はい、
うん、
ネタ、あの漫才、
漫才です、
漫才、
はい、
はい、キレキレのツッコミ、
キレキレのツッコミとか言われたらハードルが上がりますよ。それ
いや、キレキレのツッコミなんだ。
キレキレも、はい、もちろんキレキレのツッコミ。
楽しみ。
やめてよ。キレキレだったなって終わった後言ってくださいよ本当に。
確かにね、
そうですよ。
はい、でも、
はい、はい、いいんですか。はい。
こんな至近距離でも、
はいはい、ね、
漫才を見えるなんて ね。
ね、嬉しいね。
嬉しいですよ。
はい、それじゃあ魔石所属のこのお二人。岸高野です、よろしくお願いします。
どうも岸高野です、よろしくお願いします。
揺れながら落ちるなよ、恋心じゃないんだからラジオで分かるやつやれよお前、動きボケやんじゃねえよ。
僕結婚してまして、もうすぐ2歳になる娘がいるんだけど。
あ、そうなんだ、
思い返してみると、うん、名前つけるのって大変だったなって思う。
まあ一生ものっていうからね名前はね。
高野さん最近結婚されて。
結婚しました。
お子さんいるんですか。
子供いないです。
あ、じゃあそろそろ考えた方がいいですよ
名前を、うん、早いでしょ。
いや、めちゃくちゃ大変だから。
そういうもんな
の、うんうん、でうち女の子だから、うん、女の子の名前だったら一緒に考えてあげられるけど、ちょっと試しに考えてみない。
あ、女の子の名前一緒に考えてく
る、うん、だどういう風に育ってほしいとかこういうのがあればバシッとあのつけられるし、はあはあ、将来由来聞かれた時もちゃんと答えられて、
なるほど、
父親としてかっこいいとこ見せれますから。
どんな子に育ってほしいか、うん、元気な子だったらいいかな。
なるほどね、
元気だったら一番いいでしょ。
あ、でも簡単です、
うん、簡単。
高野の娘の名前は、うん、グルコサミンだね。
やだよ何その膝回りばっかり元気な子なんだよ。
階段とか登れるらしいよ。
世田谷育ち感がすごいだろそれ。
じゃあ世田谷育ちじゃないグルコサミン、
名前だよ、じゃないグルコサミンちゃんとかいうのおかしいからよ。囚人
とか大変だもん。
やだよ、舞の海思い出すし。やだ、
じゃあ舞の海、
高野舞の海ってなんだよお前、お相撲さんじゃねえか。いやだ。
あ、そっか、じゃあ舞、
舞はいいよ、舞ちゃん、うん、かわいいじゃねえかよ。
あ、いい、
舞ちゃんいいじゃん。
高野娘の名前は高野舞に決定。
舞ちゃんはかわいいね。
お父さん、お父さん、私の名前の由来を教えて。
舞はね、うん、元気な子に育ってほしいからグルコサミンっていう名前になったんだけど、
お父さん、
それだと膝回りばっかり元気な子になっちゃうでしょ。だから世田谷育ちじゃないグルコサミンっていう名前だった。でも世田谷育ちじゃないグルコサミンなんてありえないから、
お父さん、
舞の海になったんだけど、舞の海から取って舞になったんだよ。
ありがとう。
かわいそうだよこの子の由来かわいそう。
名前考えるのって難しいだろ。
難しいじゃない、アドバイス下手なんだよお前。
他にどうなの。
他に、うん、元気で優しい子だったらそれでいいよ。
優しい子、
優しい子。
あ、じゃあ簡単、おじいちゃん。
優しいけどさ、うん、女の子の名前だろ、
うんうん、おばあちゃん。
意味わかんねえだろ。生まれた瞬間おばあちゃんってベンジャミンバトンじゃねえんだからよ。
ベンジャミン、
高野ベンジャミンってなんだよお前。箱根駅伝見てじゃねえかよお前。 高野ベンジャミン選手が箱根駅伝16人抜きを達成いたしました、山梨学院大学高野ベンジャミン選手みたいになっちゃうよ。
山梨、
高野山梨ってなんだよ、名字と地名意味不明だろうがよ。
変化、じゃあ山梨だから信玄餅。
やだ、そんな粉まみれな女の子みたいで嫌です。
粉まみれ、
粉まみれちゃんってなんだよ、タカの粉まみれちゃん嫌ですよ。
じゃあマミ、
マミはいいよ、マミちゃん可愛いじゃない。
可愛いね、
可愛い可愛い。
タカの娘の名前はタカのマミに決定。
マミちゃんは可愛い、
ね、お父さんお父さん、私の名前の由来を教えて。
マミはね、うん、優しい子に育ってほしいからおじいちゃんっていう名前になったんだけど、うん、女の子だからおばあちゃんっていう名前になった。
親父
でも生まれた瞬間おばあちゃんってベンジャミンバトンじゃないんだからってなってタカのベンジャミンっていう名前になったんだけど、箱根駅伝みたいでしょ。タカのベンジャミン先生が山梨からおタバコ吸っちゃってるんじゃねえかよ、グレちゃってる、俺の可愛い娘がグレちゃってる。
子供って名前一つで簡単にグレんだ。
じゃあ真剣に考えてくれよお前。
何が？
ちゃんと考えて。
なんで？
一発でいいの言ってくれよお前が。
一発目って何が？
そうだよ、だからいやお前が意味わかんないことばっか言うからすぐいいの言ってくれよ。
じゃあうちの娘につけようとしてた名前あげようか。
候補があんの、うん、それ教えてよ。
あの人って幸せな時とか花をもらうじゃん、うん、そしたらより笑顔になるじゃん、うん、だから人を幸せにしてほしいって意味で花ってつけよう。
めっちゃいいじゃん、由来も完璧、それにするわ俺、うん、
じゃあ高野娘の名前は高野花に決定、
うん、高野花になっちゃった鷹の花になっちゃったよ。
親方、
親方じゃねえんだよ、親なんだよ、親方、親方じゃねえよ。
しこ名の由来を教えて。
名前だよ、
しこ名の由来を。
本当いろいろあったんだよ、お前。もうベンジャミンとかにもなりそうだ
し、ごっちゃんです。
もうグルコサミンとかもあったんだ
よ、ごっちゃんです。
何してんだよ、ごっちゃんですじゃねえよ。
フルナビ、
フルナビじゃねえよ鷹の花。何してんの、前の読みとか鷹の花とか、お相撲さん名前、お相撲さんみたいな名前ばっかりつけやがって。
何、
お相撲さんみたいな名前ばっかりつけやがってよ。
あ、だってさ、うん、子供まだ生まれてないんでしょ。
生まれてないよ。
名前考えなんて勇み足ですもんね。
うまいのかな。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ね、
面白い、面白
い、
うん、ありがとうございました、
ね、ギャラはあの ゴブゴブって。
あ、そうです、鉄板です。
ネタはどうでした？
ネタ終わりでギャラの話ですか？ギャラ気になりました。
完全鉄板です、
うん、そうだよね、
そうです、
あのあれだよね、
はい、
7-3 で高野でいいんじゃないかな、
うん、俺の方がいっぱい喋ってますもんね俺の方が喋ってんだよ今。
そうですね、うん、でも俺の方がめちゃくちゃ打ち合わせはしてるんですよ。
ああ、うん、そのなんか
YouTube とかで結構、うん、うん、高野をドッキリにかけるみたいな YouTube を、
なるほど、
はい、うん、やってるんですけど、うん、それの仕込みとかめちゃくちゃ大変なんで、うん、あの高野がありがとうって言って半分にしてくれてます、
うんうんうん、ドッキリの仕込みありがとう
ドッキリじゃねえよ、その冷めること言うんじゃねえよ
ドッキリの、あなたがドッキリかけてくれるおかげでご飯食べれてます、ありがとうっていうことで、
ね、そんなこと言わない方がいいよ、裏側
よろしくお願いします。
いや嫌だよってい
っぱいいじめてねって言われて、
いっぱいいじめて
でもあれだろう、なんかこう近俺そういうのもあるから、はい、高野がピンで仕事をしたりもしてるんだろ
う。そうです、かなりピンで仕事を。
それでもゴブゴブ？
それでもゴブゴブです、
ね、全部ゴブゴブですね、は
い、逆の時とかもたまにあるんで、
騎士のみの仕事ね、
騎士のみの
たまにな、たまにありますけど。
じゃあその折半やめますかっていう話じゃないですか、なんで折半にしてるんですか。
なんかですね、養成所僕ら二人で行ったんですけど、うん、その時のあの占い師みたいな、うんうんうん、人がいて、うん、その占い師が、はい、あなたは騎士についていけば大金持ちになれますってその人が言ったんですよ、うん
う
ん、騎士さんは金色のオーラがあるから
騎士さん、
うん、だから将来本を書きますって、うん、その本が大当たりして、うん、あなたはもうそれで暮らせますとかいうのを言ったんですよ、うん、
すごい具体的、
はい、それを言ったんで僕はそれを信じて、うん、今のうちは折半にしといたら、
う
ん、後からとんでもない額のお金が入ると信じて僕は折半
にした。こいつの中で先行投資らしいです、
うん、そうですだから本書けよお前早く。
ああ、でもそれはいいよね。
はい。
はい、その占い師の言うことを信じた
んです。信じてるんですよ。
すごいね。そんなどっぷり信じるかね。
はい、
え、本を書く要素はあるの？
そう、そう。ないです。全然、はい。本も読まないですし。
読まない人が。
なんだよマジで。
読まない人がベストセラー出す。
ベストセラー出すって言われた
の。生きてましたよ割と。本が当たるって。
でも岸なんか本書きそうな顔してんじゃん。
本当ですか？
顔は作家さんみたいなね。
うん。
感じしますよ、
ね、確かに。
ネタはどっちが作ってんの？だから。
あ、僕が考えて、うん、高野と一緒に、うん、ツッコミの言葉は高野に言ってもらうみたいな。
やっぱりそういうなんか本を書くちょっと、はい、まあそれはあれだ、高野も感じてるんだ、
だからそう
本書くかもしんないな、
本書いでも本書いたら当たると思って
るんですよ、うんうん、
才能感じてくれてんの、 ありがとうね、
じゃあ
普段言ってくれないんで、大竹さん
じゃああれはあのお前本書いたら折半な、はい
そうですね、それはもう、はい、今、うちの最近引っ越したんですけど、うん、大きい冷蔵庫とか買って、うん、そういうのとかも高野さんに買ってもらったってうちの奥さんは言ってるんで、
ちゃんとして
る
のか
な、なるほど、分かってるよね、奥様ね。
だからそのおもちゃとかも高野さんに買ってもらったんだよって言って娘に買い与えたりして、
いや、いいよ、そこまで言わねえね、思て
えよ。高野じゃあね、はい、世帯2つ持ってる。
そうです、そうです、責任も、ね、2つ養ってる、
2家族養ってるんですね。
2家族養ってる、
養ってるんですよ、だから。
いやいな
お父さんです。私の家族のお父さんですから。
もうそういう頭になるのも分かる。
苦労してるんですよ、僕も。
ビッグダディです。
ビッグダディあげちゃったよ、疲れすぎて。
私の冷蔵庫も買ってくんない
けど。意味わかんないでしょ。なんで大久保さん養わなきゃいけないんですか。引っ越したから。養ってくれ。引っ越したら冷蔵庫買うキャラとかじゃないんですよ。
俺もちょっと車修理出そうと
思って。買えるかできないですよ、そんな。本当にもうちっちゃい、大きい騎士の家の冷蔵庫も大きいっつっても、普通から考えたらちっちゃい冷蔵庫ですよ。
は
い、
そうなんですね。
まあでもそうやって出てきて、
はい、
まあ、そうやって2人ともね、うん、まあ、34歳、
はい、
いやいや、いいですよ、
コンビ組んでから10年以上の沈黙を破って、うん、ね、
はい、
よくよく耐えた、
よく耐えましたよ、
感動した、
よく耐えた、高
野花つながった、
本当だよ、
そうですよ、嫌な思いいっぱいしましたからね、
確かにね、は
い、先輩誰だっけ、いじめられた、
いじめられた人はもう今一般の方なんで言いたくないです、
魔石だから、
いやいや、予想しないでくださいよ、
魔石だからバカリズムさん、
バカリズムさんじゃないですよ、なんてこと言うんですか、違う、ね、もうやめたかったんでね、はい、
そうですか、
はい、まあ、本当に頑張っていきたいんですよ、
お前でもちょっと、まあ、最初から太りすぎだよな、
いや、そうですね、最初からと
言ったら CM とかさ、
はい、
面影ないじゃないか、いや、
そうですね、面影ないです本当に、
だって昔痩せててさ、うん、太ってるなんかこの弊害っていうか出てきないの、うん、急に太ったわけでしょ、
感じますよね、それ
でもそれはありますよ、やっぱ下のもの取れないとか、
うんうん、ほら、うん、はい、もうそんなになってんだ、
う
ん、
そうです、
いや、だから、まあ、昔の友達分かんないだろ、お前のこと
全然分かんないです、
変わりすぎてるから、
なるほど、
分かんないよね、
はい、まあ、もうちょっと太ってる話であれですから、告知お願いします、告知になりました、はいはい、すいません、お時間がね、
ですね、5月3日にですね、うん、岸高野のど爆発ライブというライブがありまして、うん、はい、これ会場のチケットが売り切れちゃってるんですけど、
う
ん、はい、配信がございますので、はい、ぜひ買っていただければと、はい、X で調べていただければ出れますので、はい、お願いいたします、
お願いいたします、
ライブですね、
はい、うん、あとあれだろう、 TBS でももう番組始まってんだろう、
ラジオが始まったんですよ、
はい、
TBS で、
はい、これいいんですか、ここで言って
俺らフリーだから、
フリーなんだ、
フリーすぎます、
どこの TBS の全然構わないです、
はい、金曜夜3時に、
深夜3時から、
最高じゃない、深夜ラジオ、
深夜の芸人がラジオやってて、バナナマンさんのラジオの次みたいな感じ、
いいところを入った、
いいところに入ったんですよ、
でゲストに女性が来て、
はい、
あの下半身がおかしくなっ
ておかしくなっちゃダメですよ、おかしくなるために呼んだりとかしないですから、
なりがちなんでね、
はい、やりますから、そこは、
ね、
はい、
まあ、頑張っていただいてね、
ありがとうございます、
はい、
う
ん、というわけでいいですかね、うん、はい、今日のゲストは岸高野のお二人でした、ありがとうございました、
ありがとうございました。